皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。改めまして FM 那覇お聞きの皆さん、こんにちは。今日はもう2月の18日立春からもね、もう少し暖かい日が多かったですけれども、春らしい感じがしてきましたけれどもね。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ジョさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっとなんかワクワクの春の感じがしてきました ね。
少し暖かくなって
きましたね、はい、どうですかジョさん、まだ相変わらず忙しいですか。
まあ、仕事はおかげさんでね、もういろんなイベントとかありまして、うん、もうバタバタしてますね。
バタバタしてますか。まあいいことですね。最近ね、私夢見ないんですよ。夢、
あ、そうですか。
うん、今まで夢日記というのをね、ちゃんとも昔からつけてて、でこう携帯とかでいろいろメモ書けるようになってから携帯に書いたりとかしてたんですけどね、最近はね本当に夢見なくなって、細胞が変わったんかな、なんか
ねえ私毎日夢見ますよ
あ、そうだ、それはすごいな。でそのラジオの原稿でね、よく夢のことを取り上げたんですよね、うん、いつもね夢見るから、でちょっと探してみたんですよね。そしたらちょうどね、あの南米のパタゴニアにする部族の話、前にした覚えてないかな、はいはい、そこに出てきたのがやはり夢だったんですね、うん、でこうアマゾンに出てきてる人たちって毎日こう昨日見た夢とかみんなで共有するんですって、
うん、
で夢は別の世界でやっぱり生きてると、自分が、うんうんうん、パラレルワールドですよね。まあ胡蝶の夢ってでもそうですもんね。
なるほど、
夢の方が本当かなっていうふうなことですもんね、うんうん、で私も今このすごいスピード、この早すぎの世界でね、今忙しいじゃないですか、
はいはい、
昨日こんな夢見てねって言ったらやっぱりもうそれがどないしてんってなるじゃないですか言ったらねだけどやっぱりこういう夢のお話をねシェアしたりすることって自然と共に生きてるのかなっていうふうに感じたりとかね、ちょっと夢のことを調べてたんです
けど、今年あの第1回目の放送でね、
うん、
あの夢占いの話したと思うんですよね。
あ、そうそうやったわ。
ですからやっぱり夢のね、うん、ことっていろんな
ですよね、
どういう点ですかね、つながりがある
ありますよね、
ことがありますね、
うん、はい、なんか予知夢とかね、うん、ありますもんね、
はい、
さ、じゃあいつものやつ、一年を太陽の動きに合わせて24の木に分けておよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。もう明日からはね、今日までは立春で、はい、明日から雨水という、
薄い、
はい、今年から2回目のもう、石器に入るんですけど、2個目のね、雨の水と書いて薄いですね、うんうん、雪が雨に変わり積もった雪を溶かし土が潤いを始める時期ですと。まだちょっと寒いですけどね、
うん、
まあ、今の時期はこの目おこしって言ってよくね、なんか木の芽とかね食べたりしますよね。
そうですね、
はい、うん、植物の芽吹きを助ける大切な雨なんですけれどもね、うん、まあ雨が降るとね、ちょっと鬱陶しいのは鬱陶しいですけど、草木が今の時間はね、あ、今の時期はね喜びますね、うん、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、動植物の変化を短文で表したものが72項。今の時期は魚、氷をいずるという意味で、魚上氷と書いて魚氷をいずる、
うん、
要するに、まあ、立春とか節気ね、節気の中に3つの項があるんですよね。初項、時項、末項と、この3つのうちの末項の最後のところですね、はい、それも今日までですね。凍っていた川や湖の表面の割れてくるんですよね、氷がね、暖かくなって、そして魚が跳ね飛びますよっていう風なイメージだそうですけれどもね、うん、まあ今の時期はこう氷が薄くなってくることで、薄い氷と書いて薄来っていう風に読むんですって、とか春の水、
ほうほう、
氷と残り氷とかっていうふうにも言われてるそうなんですけどね。まあまあちょっと要するに腹がやってきますよっていうことで、ちょっとウキウキですね、
うん、
はい、今日は今日の話題ね、 今日の話題はうちにね動物たちがいっぱい来るじゃないですか、最近ね、まあ、あのアライグマとかも来るんですけども、アライグマはよく昔から来てるんですけど、動物たちがやっぱりねピアノの練習しだすと来るんですよね、
うんうん、
やっぱりこう音がするからでしょうね、きっとね、はい、昔もねあの田舎に住んでた時はタヌキが見に来たりとかねこうしてたんですよ、うん、だからやっぱりそういう山に住む子たちでもそういう音が聞こえると、え、何何何って、
うんうんうん、
でもう慣れてるからね、ここに住んでる子たちは慣れてるからあれなんですけど、やっぱりピアノの練習始めると音を出すとね、こう動物たちも来たり鳥が来たりとかするっていうことは、そういう血語なんていうかな、血の体の中にある水分がこう振動してね、血ですよね、まあ言ったら、うんうん、そういうものが振動するっていうふうなことをちょっと聞いたことがあったんですよね、うん、でそういえばちょっと前にやったことあるんですけども、ピタゴラスがね2500年前に病気は音で治療できるっていうふうに言ったじゃないですか、うんうんうん、それもちょっと前やりましたよね、うん、だからやっぱりねそういう音っていうのは振動だから、うん、もしかしたらどういうふうにこう人に影響を与えるのかなというふうに感じたんですね。ちょっと今日調べてみようと思って、
はい、
調べておきました。そのお話をちょっとね一緒にしてみたいなと思っております、うん、ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 CM を挟んで今日の一曲、そして番組後半ではね、この音の振動が人体に与える影響のお話をちょっとしてみたいなと思っております、はい、素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、
今日はですねお腹の調子を整える、
はい、
食習慣のお話をしたいと思うんですけど、はい、あのよくねあのお腹の調子がちょっとまあなんていうんですかね、うん、
はい、
胃の調子がちょっと良くないとかね、はい、そういう、食べ物を、まあ気をつけていただくとですね、はい、そういったことも実は治るんですけども、
はい、
今日はその食習慣ですね、毎日のね生活をほんの少し変えるだけでね、うん、そのお腹の辛い症状を抑えることができるというお話をしたいと思うんですね、はい、まず1点目はですね、まあ、これお酒は基本的にあまり飲まない方がいいたら怒られますけど、うん、飲まない方がいいんですけど、まあね、うん、お酒の種類とですね飲み方についてのですね食習慣をお話し1点目したいんですけども、
はい、
まずお酒はですね、まあ、極力あまりのたくさん飲まない方がいいんですけども、まあ、一番ですねお酒の種類でもね、うん、お酒って結構糖質が含まれてるんですよね。
そうなんですか。
今糖質のないビールとかありますけど ね、
本当やね。
でね、
う
ん、
そうやば
糖質がこう含まれていないお酒の代表っていうのはね、うん、実はウイスキーなんです。
え、そうなんですか。
はい、
へえ。
それからウイスキーだけがいいっていうだけじゃなくてですね、うんうん、まあ、極力その糖質を考えるとウイスキーがいいということなんですけども、うん、まあ、飲み物もね皆さんお好きなのはいいんですけども、うん、その飲む量ですね。
あ、そうですね。
これ目安は1日2杯までっていうのを気をつけていただきたいのと、うん、必ず食事をしながら飲むようにしてほしいんですね。
何か食べながら、
はい、このお酒とこのお酒の飲み方とね、うん、この食習慣ってまず1点目とですね、はい、2点目はですね調味料、
はい、
これも実は糖質がいっぱいありましてね、まあ、調味料どうしても使いますけどね、この調味料で気をつけていただきたいのは実はケチャップなんですね。
あー、ケチャップ、ね、
これもできるだけ、まあ、好きな方は、うん、いらっしゃると思うんですけどね、まあ、ケチャップは少しこうかけすぎを注意していただくとそれから市販のこう練りわさびとかね。
あ、練りわさびにも
糖分、これを使いすぎるとですね、うん、お腹の、うん、ちょっと不調の原因になるというふうに、言われてますんで、
うんうん、
まあ、そこら辺の量ですね気をつけて、はい、調味料も十分、まあ、そういう使い方注意していただきたいのと、
はい、
あとはですね飲み物ね、これ、お酒以外の飲み物でね、うん、皆さんジュースとかね、
ジュース
いろいろとね飲まれるのは多いと思うんですけどね、やっぱりおすすめはですね、うん、緑茶と水です。
あ、そうですね、カテキンね、いいっていうもんね。
緑茶と水をできるだけ心がけて飲んでいただくとですね、はい、 皆さんお腹の調子も整えると思いますので、はい、皆さん、まあ、いろんなで、ね、好きな食べ物はあまり我慢せずに食べて飲んでいいんですけどね、うん、少し日頃から心がけていただいてですね、お腹の調子を整えて健康に過ごしましょう。
はい、まあね、ケチャップとか私もあんまり使わないけど、
うん、
結構使う人はもう卵にベトッとかけて食べる人もいてるもんね。
たくさんかけられる方がいます
よね。そっか、
かけてもいいんですけどね、先ほど言いました量ですね、
量ね、気をつけないとダメですね。
気をつけていただきたいと思います、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラブフォーオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのはローリングストーンズの Paint It Black、
はい、
激しそうですけど、はい、私らしくないでしょ、
うん、
なんでこれにしたかって言ったらね、はい、今日その音が人に与える影響っていうのををお話し、振動がねしてるじゃないですか、
はい、
で、このピタゴラスさんがやっぱり昔2500年前にね、その音楽っていうので、病気とかを治せるじゃないかっていうふうな研究をされてるらしいと、
はい、
ピタゴラスがこう歩いてる時にこう金槌っていうんですか、こう鉄をコンコンコンと叩いて、なんていうんですか、金物屋っていうのあれ、
うんうんうん、
そのコンコンコンっていう音で何かこう自分の体がこうすごく刺激されたんですって、
うん、
でそれでもしかしたらこの音って体にすごいこういう影響を与えてるなってその時思ったそうなんですよ、
うん、
それはなんかもう全然違う本で読んだことがあったんですけども、
はい、
だからそれから今、まあ、これ原稿には病気はもうその音で治療できるっていうふうにピタゴラスが言ったらしい。これは前にねラジオでも取り上げたことがあったんですけど、うん、で今はほら音楽療法とかあるでしょ。
モーツァルトで病気を治すって本出てます。前話しまし
たね。まあ、言ってたね、そうそう、まあ、そんな感じで、まあ、言ったらねその音も振動なので、
うん、
今ね味噌作って、その味噌にね私のピアノ毎日聴かしてるんですよ。
ああいいですね。
でそれをまあねいつもお友達のところに送ったりもするんですけども、うん、それをいつももうすぐに送ってしまってたんですけど、
うん、
あそうじゃなくて私のピアノを聴かせてからね発行させようと思って。
いやそれはいいことですよ。酒造メーカーもありますからね。
あ本当に
そういう音楽を ね、
ああね、ワインとかね
聴かせて、まろやかにするとかね味をね。
ですよね、うん、でその菌やからね、まあ、言ったらあれも酵母菌じゃないですか、うん、まあ、お酒は酵母菌やし、それに味噌もほら菌でしょ、
はいはい、
だからまあ言ったら生きてるものなのでね、きっと音楽も聴いたり、あと、
はい、
愛感謝ってこうシールも貼ってるんですよ、
ほうほう、
そっち金の方に見えるように。うそうするとやっぱり若干ちょっと味が違うような気がするんですが、うん、まあ、どうか分かんないですけどね。でその昔の原稿を調べてみるとね、やっぱりその血液の実験をしたっていうふうな話を私が前回してるんですよ、
うん、
でそれでどの音楽がいいかというと、クラシックとかロックとかピアノとかいろいろな実験をね、その血液入れたビーカーの中で聞かせたんですって、
うんうん、
そうするとねロックが一番良かったっていうふうに私その前の放送で言ってるんですよ。それを見てね、
うん、
だったら今日はその振動の話やから、こう ロックにしようと思って、
なるほど、
ローリングストーンズにしたんですがね、うん、なんかその実験をしていく中でね、こうホワイトノイズっていうのがあるんですけど、うん、まあ、言ったら雑音ですね、
はいはい、
電車の通る音とか、クラクションの音とか、うん、まあ、そういうのって、まあ、100とか110デシベルらしいんですが、それってね、血液を殺すっていうか、そういう音なんですって。すごいでしょ。そう調べてみると、
ね、
ということはやっぱりそういう音ってあまり聞くのは良くないな、
うん、
と。まあまあ、それは物理的に考えてもそれそうだよね、
うん、
山の音の方がいいよね、
ね、
うん、まあそういうふうに、要するにその細胞がね、どんどん元気になる、健康になる音っていうのが、調べた実験をした時にロックなんですって。クラシックの場合は最も低い数値だと静かな音に比べて2倍ほどなんですけれども、
うん、
ラップとかロックは23倍活性化したんですって、血液が、
うんうん、
ということはね、ロックとか聞かせたらすごくいいのかなと思ったり、ね、するんですけど、うんうん、まあそんなお話をしたんですけれどもね、まあなんていうかな、その今音楽療法とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
まあ、耳から聞いてっていうふうに言うけれども、まあ、もちろん耳も聞こえるんですけれども、こう音ってこうなんていうかな、体がやっぱ振動するじゃないですか、
うん、
ね、ピアノ弾いたりとかすると、
うん、
ある音になるとね、例えば家の中大きなグラウンド置いてるから、一個こうある音になるとね、響く時があるんですよね。例えばその置いてる何か楽器、食器にこうちょっと共鳴したりとか、
なるほど、
どれどれ、あ、これや今日はと思って、それちょっと違うところに置いたらもう共鳴しないとか、うん、それぐらいやはりこう家のものの中でも共鳴したりとかしてるってことは、
はいはい、
体の中でも共鳴してるはずなんですね。
共鳴しますよね。
あ、します？
っていうのはね、
うん、
音楽もそうですけど、一つの音でもすごく落ち着く音と、
うん、
まあ、精神的になんていうんですかね、ちょっとこう落ち着かない音は
あるよね、
それなぜかなって僕も思ったんですけどね、例えばまあ、仕事しててね、外のその工事の音とか、
あ、それはうるさいわ、
うるさいんですけども、うん、その工事の音でもいろいろありますからね、ずっと聞いててなんかこう仕事がはかどらない音と別に全然気にならない音も実はあるんですよね。だからそれは音一つとってもね、
うん、
こう精神的にというか体気持ち的にもね、今さっきミサペ言いましたように、そのこう振動というかね、違うんかななんて思ったりするときあるんですよ。
あるんかな、やっぱり、
うん、
何か例えばね、
うん、
私子供の頃に家でピアノの練習するでしょ、
うん、
そうするとエチュードって、まあ、練習曲するしてる弾いてるとね、
うん、
母が後ろでこう、うん、ネギとか刻むね、
うん、
刻む音がするんです、コンコンコンコン、はいはいはい、それが私のピアノに合わせてくるんですよ。
なるほど。
でもだんだん速くなるんですよ、それが。そしたら私が今度そっちに合わすっていうか、お互いに合わすっていうか、そういうことがあったりとか、それがすごく今度耳障りになってきたりとか、でそう合わせてくれるから逆に心地よかったりとか、そういうものかな。なんか
そういうことだと思いますよ。
そうかな、なんか、まあ、そんなのがあったりとかね、まあ、そういうふうにその家の中でもというのが、そのさっき言った楽器になんか家にあるものにこう共鳴してしまってる時と、
うん、
それとこの間ねお店でピアノ弾いてる時に、ね、お仕事で弾いてる時になんかある音になるとビーンって言うんですよ、
うんうん、
まあ、さ家と同じどっかが共鳴してるんですね、うん、どこか分かんないんですけど、でその音がどうもちょっとおかしいなと思って、どうもね狂ってるみたいなんですよね、その音が狂ってるから共鳴しだしたっていうか、
うんうん
う
ん、
ということはちょっとしたそのちょっとのことだと思うんですけど、そのちょっとのことで共鳴が変わってくるということは、うんうん、体の中のその、まあ、赤血球とかああいうのも磁石やから、
うんうんうん、
磁石っていうかあるじゃないですか、
はいはいはい、
きっとだからそういうので響くところが鉄やからねあるのかなとかね、うん、思ったりとかねしたんですけれども、不思議ですよね、
うん
うん、家で毎日ピアノ弾いてるから、まあ、猫たちもね犬たちもこうやっぱり音を弾くとすごく嬉しいみたいで来るんですよね。
そうですね、だからこういうお話するとちょっといろいろ考えることあるかと思うんですけど、例えば犬とか猫がね、
うん、
家から 出てしまって、うん、まあ帰ってこないことはないんですけど、そういう場面があった時に、うん、ミサップピアノずっと聴いてたとしたらですね、うん、ピアノ弾き続けるとね、
あ、帰ってくる、
帰ってくる可能性が高いと僕は思うんですよね。
なるほどなるほど、うん、そうね、うん、どうやろう、なるほど。
だからやっぱりね、一つのその音楽とか音でね、人間っていうのはなんか不思議なことがありますよね。
まあね、着てるものはね、例えばのきっと植物もそうだと思うんですね。うちの家の庭に咲いてる植物たちもきっと私の音聞いてるやろうなとも思うし、そのミミズとかね、だからそういう振動ってすごいなって思ったんですよね、うん、まあまあ、あのそれで病気が治ればね一番いいんですけれども ね、そういう振動、まあ、音を耳から聞くっていうかやっぱり振動やろね、
うん
うん、そういうのちょっと研究してみたらいいかもしれないですね。なんか音楽療法っていうのはメンタルの問題のある患者に対してのセラピストの回復の促進を助けるという点では認められてるっていうふうに今これちょっと調べたら書いてましたから、きっとそういうものがあるんでしょうけれども、それ以外ではこう現代の医療の現場では音楽療法っていうのは有効に使用されてる例はほぼないと、
ほぼない、
うん、って書いてますね。だから音楽医学の分野の関心が今は高まっているっていうふうに書かれてましたけども、やはりそういう何か赤血球の寿命に及ぼす音楽の影響、音とのね、うん、影響のっていうのはきっとあるんだろうなっていうふうに思ってますけれどもね、またなんかいろいろとあれば調べてみたいですね。
はい、
はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える、情報をお届けします。番組のご感想もお待ちしております。お便り、そして楽曲のリクエストも、FM ホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。